皆さんこんにちは。本日は拉致議連会長の平沼武夫先生の指示で幹事長である私が拉致議連の主催者としてのご挨拶をさせていただきます。日曜日であることに変わらず誠にご苦労様でございました。本日は東京統一地方選挙の後半の投票日でございまして、本来ならこの席にいつもいる同志たち、例えば私の距離の八尾の三宅博司市会議員などは投票日で顔を見せることができませんが、彼らは自らの選挙区において拉致被害者を救出を訴え、自治体が人権教育をしているその人権教育の中核に拉致問題を位置させるべきだと訴え、北朝鮮の施設に対する言われなき免税措置を廃止するように選挙活動をしておるということを皆様にご報告させていただきます。さて、他人の骨を横田めぐみさんの遺骨だと称して我が国に送り届け、そしてそれが真っ赤な嘘であると判明した平成16年の12月以来、今日までの経過を眺めておりますと、我々は目をそらすことができない拉致問題の本質を今こそ見つめねばならないと思うわけであります。拉致議連というものが政府が言わないときに物申し、また政府が言えないことを言う立場にある議連ですから、これからはその立場で申しますと、我々が目をそらすことができない拉致問題の本質というものは、これは国家主権の侵害であるということで、国家主権の侵害とは皆さん何ですか。国家主権の侵害とは戦争状態ということであります。そこで拉致問題の解決のためには、日本国と日本国民が覚悟を決めれば前進は到底しないというのが、この2年間の戦いを見ても判明することでありますが、しかるに日本国政府は未だ拉致問題を人権侵害、個々の犯罪のレベルでしか把握しようとしていない。それは端的に特定失踪者の千番台リストから2年に1人ずつ2人ずつ拉致認定してきたという今までの経緯からの明らかでありましょう。個人的人権侵害、犯罪だというから国籍の壁が出てできてしまうわけであります。またどうして救出するのかというこの要の質問に対して、日本国政府の答弁は金正日が解放する気になれるように圧力をかけるということである。しかるにこれが戦争であると本質を持ってその解散を講じるならば、金正日がその気になろうがならないか、我々は救出しなければならないのだ。拉致議連は、皆さん、拉致議連は金正日打倒を決議しております。2年前、戦後日本の政治史の中で議員の集団が他国の政権打倒を決議したのは拉致議連が初めてであり、拉致議連の他に現在はありません。ではどうして金正日体制を打倒するのか、皆さん、いよいよ正念場であります。アメリカは腹の底でイラクとの戦争を決意して進んでおりますので、ブッシュ大統領の親父さんの大統領の時代から地上兵力が半分になっているという現実を見ても、イラク、イランでことを構えながら朝鮮半島でことを構える能力はありません。したがって我々日本は独力で北の核を抑止しつつ救出をする実力を今こそ決断しなければならないです。ドゴールフランス大統領が言ったことが、フランスで現実にならずに我が日本で現実になっていく、 すなわち核を持たない国は独立国家として独自の国家意思を決定できないということです。この議論がやっとできる時期に参りました。国民の一致団結するこの拉致問題の本質を見抜いた覚悟が必要であります。その意味で従来の惰性を排除しなければなりません。何が従来の惰性か。人権と平和。戦後日本は人権と平和を叫んでおった。それは誰の耳にも入っておった。しかし人権と平和を叫ぶ勢力、叫ぶ人が拉致問題の本質から目をそらしてきた。むしろ拉致問題はなかったのごとくそれに封印してきたのである。これが惰性というんです。しかしながらこの惰性は完全に皆さんまだ排除されておりません。その証拠に皆さんのつつうだうだで行われている統一地方選挙において拉致問題が焦点となったか、参議院補欠選挙で争点となっているか、なってないということは我々は戦い続けなければならないということです。そこで皆さん、ここで私のご挨拶をしていくことにあたって皆さんの心に一人の若い女性のことをご紹介させていただきたいと思います。横田さんをご存知ですが、池田正樹さんという方であります。いつもこの会場におられて最前列で座っておられて今もおられると思います。苦しい闘病生活の中で命と証として救出運動に取り組まれました。浴衣を着た姿はめぐみさんとそっくりであります。昨年の秋の暮れに亡くなられましたけれども、池田正樹さんが私の支持する恩人の元に送った手紙を拝見いたしましたが、私はその精神の豊かさとそれから知性の透徹する知性に驚嘆したわけであります。私のことを書いてくれておったわけであります。私がこの1年歩んでこれたのは池田正樹さんの励ましのおかげであります。その池田さんはこのように言っておられた。母上が言っておられました。政治家は世のため人のために働く存在であると言われるのだ。これは違う。政治家は正義を見極めることが本分であり、その正義を求める政治家のもとで行政が世のため人のために働けばいいのだと。正義というこの言葉を豊かな精神と透徹した知性を正樹さんがよく用いられた。そしてその正義のもとで拉致被害者救出を自分の命の証とされたわけであります。昨年秋亡くなられましたけれども、お母様は彼女の志を一つ引き継いだ仕事をしたいと思ってオリジナルの切手を発行しようと思い立たれました。それは拉致被害者のブルーリボンを真ん中の図柄にして、その周りに拉致被害者の生存と救出を願ってという文字を書かれた切手、この切手を制作しようとしたわけであります。そして郵便局に申請をしたわけである。郵便局に申請をして1ヶ月待たされた結果、郵便局からはお断りの連絡があったということであります。なぜなら拉致被害者の生存と救出を願ってというこの文字は個人の思想信条に反するものであるから切手としては作れないというわけであります。先ほど安倍総理また官房長官が来られ、そして拉致被害者救出は国是であると言われて、テレビではその広報映像が流され、 そしてポスターも作られている。しかし拉致被害者の生存と救出を願っての切手は個人の信条にあたるから作れないというのが我が国の国家にある組織なんです。皆さん、ここでもうお分かりでしょう。国内にまだまだ敵がいるんです。我々は臨床術と戦うとともに国内の敵とも戦わねばならない段階にまだあるということを確保しなければなりません。そしてこの日本国と我々日本国民全員が一致団結するように池田正樹さんとともに戦っていこうではありませんか。よろしくお願いします。